皆様、いかがお過ごしですか？花田則彦です。安息日学校聖書研究ガイド、今期のテーマは、聖書をいかに解釈するか、神の言葉の理解の仕方です。今週第5課のテーマは、聖書のみ、ソーラスクリプトゥーラ。暗唱聖句は、ヘブル4章12節です。口語訳聖書でお読みします。というのは、神の言葉は生きていて、力があり、諸刃の剣よりも鋭くて、精神と霊魂と関節と骨髄とを切り離すまでに差し通して、心の思いと志とを見分けることができる。ヘブル 4-12。 ソーラスクリプトゥーラというのは、聖書のみという意味のラテン語で、これは宗教改革の精神であり、私たちアドベンチストにとっても信仰の土台となる姿勢です。日曜日のところをお開きください。ソーラスクリプトゥーラの原則を実践する際に、私たちが積極的に支持することは、もし私たちの信仰の解釈において対立が生じたなら、聖書だけが他の資料や教会の伝統、言い伝えを判定する権威、それらに勝る権威を有するということです。真のキリスト教、真の革新、真の福音宣教は、聖書の権威を優先することにかかっているのです。私はよく、なぜ統一教会を辞めることができたんですか？と聞かれることがあります。その理由はただ一つ。この聖書が、自分の人生と信仰の土台であるということを確認したことにあります。統一教会は自分たちの信仰は旧約聖書と新約聖書を土台とすると宣言していますが、統一教会の教えと聖書の教えが食い違うとき、統一教会の信徒はいつも統一教会の教えを新しい、さらに優れた解釈として取り入れています。私もエクレシア会の和賀信也牧師からそのことを指摘されたとき、常に統一教会の教えを擁護するために言い訳に近い解釈を自ら行っていました。ですから対話はどこまで行っても平行線のままでした。しかし、もし統一教会が自分たちの教えの土台が聖書であると主張するのであれば、聖書を土俵として対話を進めていくべきだと自分自身の立場を明確に決めたのです。それ以来、統一教会の教えが明らかに間違っているということ、そしてどこに問題があるのかということが明確になりました。聖書は神の言葉だ。真理と偽りを見事に切り分ける力がある。その時、私は身をもって体験させられたのです。ガイドに紹介されているマルチン・ルターの聖書だけが地球上のあらゆる著作物や教理の真の主、主人であるという言葉はまさに真実です。月曜日のところをお開きください。聖書はすべて神の霊の導きによって書かれていて、聖書の予言は何一つ自分勝手に解釈すべきではないと聖書自らが主張しています。ですから、1600年の間に40人以上の様々な人々が書き記したものであるにもかかわらず、この聖書66巻には一貫した思想が流れていて、救いの計画が見事に解き明かされているのです。イザヤ34章16節。あなた方は主の書をつまびらかに尋ねてこれを読め。これらのものは一つも欠けることなく、また一つもその連れ合いを欠くものはない。これは主の口がこれを命じ、その霊が彼らを集められたからである。ここに出てくる連れ合いというのはカップルのことです。例えば、ダニエル書と黙示録がセットであるように、ルカによる福音書と使徒行伝、出エジプト記とレビ記というように、それぞれがそれぞれを補い合いながら、 私たちの救いの計画の全体像を示してくれるのです。火曜日のところをお開きください。イエス様は何度も何度も旧約聖書を引用して人々に真理を伝えておられます。聖書の言葉は明瞭で、人々を救いに導く力があるからです。第2ペテロ3章16節に、その手紙の中にはところどころ分かりにくい箇所もあって、無学で心の定まらない者たちは、他の聖書についてもしているように無理な解釈を施して自分の滅亡を招いていると書いているように、確かに一見分かりにくいと思われるところも出てきますが、次の水曜日のところにその解決の方法が示されています。ホワイト夫人はこう書いておられます。聖書の解説者は聖書自体である。聖句と聖句を比較してみなければならない。研究者は聖句の言葉を全体の立場から眺め、それから部分的な関係を考えてみることを学ばなければならない。聖書でわからない箇所が出てきたとき、私たちはすぐに人に聞いたり仲介所に頼ったりすることがありますが、そうではなく、まず聖書を通して神様に答えを祈り求める、そういう姿勢を身につけていきたいと思います。印象付き聖書をお持ちの方は、その関連聖句を調べたり、コンコルダンスを持っておられる方は、聖書の別の箇所を調べることによって、答えが導き出されることがあります。謙遜に、熱心に、忍耐を持って、御言葉に取り組んでいきましょう。そのような過程で与えられた御言葉は、忘れることがありません。木曜日のところをお開きください。イザヤ8章20節に、ただ教えと証とに求めよと書かれています。私たちセブンスデーアドベンチストは、エレン・ホワイトが神によって霊感を受け、残りの民に使わされた使者であったと理解しています。しかし、彼女の著書が聖書に代わるものであると捉えることは大きな間違いです。ホワイト夫人ご自身が、聖書のみというプロテスタントの大原則をはっきりと打ち出していますし、証の書をより大きな光へと導く小さな光と説明しています。もし私たちアドベンチストが熱心に謙遜に聖書を研究していたならば、本来は証の書は必要ではありませんでした。逆にそれを怠ったがゆえに証の書が必要になったとホワイト夫人ご自身が語っておられます。エレン・G・ホワイトの著作物は正しく評価されるべきです。それらは聖書記者たちが受けたのと同じ霊感を受けていますが、その機能は聖書の機能とは異なります。彼女の著作物は聖書に追加されるものではなく、聖書に従属するものです。彼女は自分の書いたものが聖書の代わりになることを全く意図していませんでした。それどころか、信仰と宗教的実践の唯一の基準として聖書を高く掲げていたのです。皆さんもお持ちだと思いますが、この教会生活ガイドの巻末に、証の書の霊感と権威についての世界総会の見解があります。私たちはこれらの考え方を肯定しますという10項目、逆にこれらの考え方を否定しますという10項目がそれぞれ挙げられていて、とてもわかりやすくまとめられていますのでご紹介します。我々は以下のことを肯定する。1、聖書は神によって啓示された神の言葉であり、聖霊によって霊感を受けている。2. 聖書の聖典は旧新約聖書66巻のみからなる。3. 聖書は信仰の基礎であり、教理と実践に関わるすべての事柄の究極的な権威である。4. 聖書は人間の言葉で書かれた 神の言葉である。5. 聖書は預言の賜物が新約時代以後にも現れることを教えている。6. エレン・ホワイトの奉仕と著作は預言の賜物の現れである。7. エレン・ホワイトは霊感を受けており、その霊感の所産である彼女の著作は、特にセブンス・デイ・アドベンチスト教会に対して適用され、権威を持つものである。8. エレン・ホワイトの著作の目的は、聖書の教えを理解し、それを霊的、道徳的生活に適用させることにある。9. エレン・ホワイトの預言の賜物を受け入れることは、セブンス・デイ・アドベンチスト教会の育成と一致にとって重要である。10. エレン・ホワイトが文献資料や助手を使用したことは、聖書のいくつかの書簡の場合にも見られることである。我々は以下のことを否定する。1. エレン・ホワイトの著作における霊感の質や程度は聖書のそれと異なる。2. エレン・ホワイトの著作は聖書聖典に加えられるべきものである。3. エレン・ホワイトの著作は聖書がそうであるようにキリスト教信仰の基礎であり究極的権威である。4. エレン・ホワイトの著作は教理の基礎として用いることができる。5. エレン・ホワイトの著作の研究は聖書研究の代わりになり得る。6. 聖書はただエレン・ホワイトの著作を通してのみ理解され得る。7. エレン・ホワイトの著作は聖書の意味するところを余すところなく説明している。8. エレン・ホワイトの著作は聖書の真理を社会にあまねく述べ伝えるために不可欠である。9. エレン・ホワイトの著作は単なるキリスト教的経験の所産である。10. エレン・ホワイトが文献資料や助手を使用したことは彼女の著作の霊感を否定することである。以上の確認から我々はこう結論付ける。すなわち、エレン・ホワイトの著作の霊感と権威に関する正しい理解は、次の2つの極端な立場を避けることである。1. エレン・ホワイトの著作を聖書と同等の聖典的な機能を果たすものとみなすことを避ける。2. エレン・ホワイトの著作をごく普通のキリスト教の文書とみなすことを避ける。最後にグループでディスカッションしていただきたいテーマを2つ出させていただきます。まず第1番目、聖書の中で相反するような聖句や考えに出会ったとき、私たちはどうすべきですか？それを解決するためにどのような努力をしたらよいのでしょうか？第2番目、エレン・ホワイトの著作の中でこれまで励まされた言葉などがあったら思い起こし、それをグループで交換し、恵みを分かち合ってみましょう。神様の祝福が皆様の上に豊かに注がれますようにお祈りしています。また来週お会いいたしましょう。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声・映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。